川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
私も、まあ、いろんなそのお取引先とか一緒に仕事をする人っているじゃないですか。しばらくご無沙汰する人もいるんですよ。それはね、なんだかまあなんかの案件でお願いして、ざーっとその時結構 1,2 ヶ月一緒に結構仕事してる感があるんだけど、なんか一つの件でうまくいかないというか、うまくそうね、一段落したんじゃなくて、なんとフェードアウトしてって1年経つ。でその間特にこっちも連絡を取ってないんだけど、やっぱ突然何かの話になった時にこっちも思い出して連絡できる関係になってる人っているじゃないですか、
はい、
で今そういう方とね連絡取り合ったりすると、またその時のなんていうかな、市川さんこういう人がいますよってことで何人か紹介してくれて、その方が、まあ、たまたまこの間ね、あのアメリカ不動産を事業として会社でやりたいと思ってる担当の人がいて、オーナー社長の会社がいます。でもなかなかうまくいってないんだと。で市川さんからアドバイスできますかって相談があって、でもその方僕はお会いしたことあるんですよ昔なんだけど、まあなかなかうまくいってないんだな、でもどういう風な物件をオーナーと直接話できないし、その番頭さん的な方って難しいよねと思っていたんですね。でも僕はお会いして、その方が何を問題に思っているのか、何が実際に進められないのか、別に不動産投資なのか不動産事業なのかもよく分かってないし、一回もそういう話を詳しく僕はしてないんですよ。だけど鈴木さんが何物件か紹介したり、いろいろ業者さんをあのアメリカの会社にいる人を紹介したりしたんだけど、なんとなくうまくいかないねっていうことで、これは決まんないねってことで、うちもねなかなかお金になりそうにないねって言ってるうちになんとなく疎遠になったんだけど、その人が呼び起こしてくれて、でこの間会って1時間半ぐらいかな、いろんな話をしてものすごく感激されてですね、うよろ突っ込んで考えたら結構、まあ、ちょっと具体的な内容の話はできないんだけど、まあ、一般的な投資というよりも事業をやりたいみたいな、で僕がいろんな経験した、まあ、ドイツでこういう事業やろうかなと思ったけどうまくいかなかったとか、アメリカの今の状況は事業的にはこんな話とか、うちの会社的には決して儲かってない話なんだけど、私はいろんなことを経験してるので、そんな話をさせていただいたら、まあ、ものすごくあの喜ばれて、ただまあ今すぐうちの会社の収益になるかというと簡単ではないんだけど、まあ本当にやる気になっていざとなって頼ってくれたら、やっぱうちの会社しかないかもしれないよね、あのアドバイザー的な立場になれるのはっていうふうにちょっと思ったりもして、でものすごくその言いたいことを言わせてもらって、向こうもあの自分自身であのいろいろなことを考えながらっていうことだった、まあ、結論はご自身で向こうにアメリカに行って、でいろんなことを経験しながら見つけてもらうところからスタートしない限りこの答えは出ませんよっていう話だったのね。でやっていく中で、だんだん気づいてくることがあって、それのなったら私の出番があるかもしれませんねみたいな話になって、でものすごくねその後も良かったですし、まあじゃあ分かりました、うちの会社にもう最初からコンサル頼みますよってわけにはなかなかないのは現実的には分かってるんだけど、ちょっとそういうところから踏み込んでやっていかないと難しいかなっていう気もしたので、やっぱりいろんなローカルの話に踏み込んでって、いろんな外国に関してもどこまで突っ込んでやるか、要するに単純に仲介やるわけじゃないので、全然やっぱね日本と違うんですよ。だからそういうことなんかをねやることはものすごく大事かなと思いながら、やっぱり人って大事だねと、そういうことを紹介してくれる人がいて僕もまた成り立つなって感じをしたので、またちょっと
そうですね、
うん、なんか一つの経験値につなげていきたいというか生かしていきたいなと思いますね。じゃあちょっといきますか、全然関係ない話をしちゃいましたけど、
はい、今回は義理の母と同居し始めました。毎日の介護生活で私の妻は大変ですが楽しい日々を過ごしています。在宅介護の大変さと同居の楽しさを実感していますというテーマです。
はい、ちょっといきなり介護の話をします、
はい、
で、私の母はもう91歳なんですけどまだ存命なんですね。なんだけど今もう特別養護老人ホームというのが入っています、まあ、いわゆる特養ですね。介護って実際にやってみないとわからないんだけど、介護保険が適用になってどのくらいが自己負担になるかとか、どこまでのお金が1ヶ月使えるかとかっていうのが、介護申請をしてこの人はこのぐらいの介護は必要ですねっていうので、介護段階っていうのが介護要介護 1,2,3,4,5 っていうのがあって、まあ要支援っていうのもまだあるみたいだけど、
はい、
で実際に5が一番まあ重いというか、まあ要は自立できませんねと。で3から特別養護老人ホームに入れるんですよ。 で特別養護老人ホーム、まあ、いわゆる特養と呼ばれてるやつなんだけど、これ何が今うちの母親は介護5なんで、ただそれまでは介護2だったんです。でもちょっと骨折して、でもう車椅子になって、でさすがに、まあ、私の地元の埼玉で実際姉が近くで同居はしてないけど世話したり、いろんな時に、いろんな話をしてたりもするんだけど、実際今もう特養に入ってもらってますと。でそれまでは普通の老人ホームに介護2でいたんだけど、まあ、特養になりました。何が違うか、もう料金が違う。特養はぶっちゃけ言うと月10万円ぐらいですよ、全部の込みで自己負担が。だからうちの母親の年金で余りが出る。でも普通の老人ホームに入った時は月20万ですよ。これだと年金が赤字になるぐらいの感じで、そうなってくるとどうしようねって話をしながら、まあ、骨折した病院に入った、戻んないかと思ったら戻るって話になったんで、そこでもう一回申請し直した。で介護になって、でこれ実質もう特養に入ってるから、なかなかもうお任せっていう感じなので、私自身もそんなにしょっちゅう会えるわけじゃなかったりするので、うちの介護自体はもう姉に、やっぱ娘がね一番だわ、現実問題は、はい、やっぱり男ってね、いやなかなか難しい、正直言うと。だから正直うちの姉も仕事もしてたし、今はしてないんだけどしてたから、やっぱなかなかその引き取って在宅介護っていうのは現実的には難しかった。でじゃあうちの妻のお母さん、もっと年上です、実は93歳で、うちの母親と何が違うかっていうと、認知症が進んでないです言うほど。うちの母は認知症が進んでたんで、もう全部分かってないうちに、こうだよこうだよこうだよって言いながら、もう全部そういう意味じゃ、なんだろうな、有無を言わさずというか、でそういう施設に入って、で本人も私はいつ帰れるのかしらずっと言っていながら、もう分かってんだか分かってないんだかみたいな。でうちの父親も今から8年前ぐらいに特養に入ってたの で特養はその頃コロナもなかったので、そういうその部屋までも入れたし、食堂とかも行って、みんながぼーっと座ってるのは、だいたい特養ってやっぱ認知症の進んでる人かなり多いから、
はい、
誰もとも会話しないでブーっと、でおやつの時間、ご飯の時間とか言いながら、でいろんなイベントもあるんだけど、まあでもまあこうやって穏やかに住む、ね、暮らしていくのが最後はいいんじゃないのと思いながらやってましたと。で今回はその母、妻の母を、まあいろいろあって、その兄弟、兄がいて、うちの妻がいて、妹がいてっていう中で、まあ兄の家の近くに住んでいたので、まあ兄任せにある意味してたんだけど、まあちょっと自分ではなかなか生活できない部分が進んできちゃったので、ちょっとうちの妻がちょっとここはもう引き取ると。でそこまで介護申請もしてなかったんですよ、90になってもしてなかった。
すごいですね。
だそういう意味ではしっかりもしてたし、認知症もそこまで進んでない。でただもう歩けない状態になってたり、いろいろ歩けなくはないんだな、歩けるんだけど外は歩けないんですよ。で今回うち住んでる場所も違うので、東京都内だけど、うちのところに、まあ、ある意味引き取って、住民票も移して、病院も変えて、介護申請もして、介護が出ました、介護3ですと。で、自宅で、まあ、訪問看護師さんとかちょっと来てもらうこともあるんだけど、内容的にで毎日来たりしてもらったりも多少しながらも、実際の介護自体は私の妻が中心となってやってたりするんで、ですけど、まあ、僕はもう妻がそうしたいのであれば私はいいよと。で家もたまたま一部屋空いてるしということでやりだしましたと。でまさかね、だから自分の親に関しては一切そういうこともできなかったんだけど、なんかうちの妻の母なんだけど一緒に暮らしてみるっていうのは、まあこれから先ね何年続くか分かんないけど、まあそれはそれですごくいい、なんだろうな、人生の中の経験値に僕自身もなるし、面白いよね、93歳でしょ。やっぱり自分の娘だから、いろんな意味でお風呂も入れてもらったり、いろいろやっぱりしてるわけよ。でも自分でも入れるから、別に介護士さんが来てやってもらってるわけじゃなくて、でうちの妻がいろいろ面倒見たり、ご飯作ったり、いろんなことをしながら私は一緒にいて、まあ朝とか多少その何お茶をチンしてちょっと出したり、その程度ぐらいしかやってなかったりするんだけど、やっぱり一緒にいていろんな、まあ、話をするというよりも、やっぱりずっと寝てたりする、寝てるっていうか、その目をつぶってる時とかが多かったりするんだけど、やっぱね男の人がいた方がね、93歳の母親だけど、私はだから他人じゃないですか。
そうですよね、
うん、いいよ多分刺激になると思う。別になんだかんだってわけじゃ、だって急に一回何を言い出したかというと、あんたは結婚してるのっていう妻に対して、で私は誰みたいな話になる、旦那なのみたいな話になって、であそこにいるのはその男の人が一人いるんだけど、それは部屋を貸してるのみたいな話になって、うちの息子なんだけど、
はい、
急に話が飛んだりしながら、でも別にザ認知症でなんかわけわかんないってわけでもないのよ。だけど話が飛んでったりする中で、いややっぱりね、その他人というかですね、本当の息子じゃない男の人がいるっていうのもなんかね意識するんじゃないの、 その別に変な意味ではないけど、でたまたまねそのデイサービスである、昼間行って、まあ、お風呂も入れるしご飯も食べてみんなでちょっとイベントみたいなことをして、まあ、ただただ送り迎え付きで帰ってくる。でそれをお母さんずっと嫌だって言ってて、でもちょっと一回行かせた方が、行かせてみると良くなるしと言って一回行かせたんですよ。でその時は良かったって言って帰ってきたんだけど、次の日からあれは嫌だと。
ああそうだったんですね、う
ん、でね、なんでっていう話をしたら、知り合いもいないし話も合わないしみたいな感じで、そうだよなって言いながら、結局ねやっぱり それをまあ騙して連れていくってわけにもちょっといかなくて、結局一旦やめたんですよそれは。でまあそのいない間自由な時間もできるからっていうのは我々側からすればあれなんだけど、やっぱりその時に、まあ、お母さんが何が一番いいかを基準に考えた方がいいよねって話をして、そうすることで嫌がってるものはやめた方がいいんじゃないって話をして、で結局一旦やめたんですよ。なんだけど、まあ、いろんな人といろんなその妻の友達とかで同じような介護みたいなことをしてる人とかいろんな人の話を聞くと、男の人ってね、例えば老人ホーム行くじゃん、
はい、
2割ぐらいしかいないわけですよ大体。でみんな ほとんど女性だから。
あ、そうなんです
ね。長生きしないから男の人はほとんどで入って なんとかそれ父親の時に気づいたの、男いないねとか思って。で女の人がいるじゃん。で平均年齢もね90いくつなんだって。やっぱりだから男の人いないんだ、大体寿命に到達しないし。でただね、なんかねイケメンのねおじいさんがいるところがあるらしいんです、
はい、
その人の隣を誰が座るかっていうのを、その老人ホームでは結構それで頑張ってデイサービス行く人がねいるらしいんだよね。
楽しみになるんですかね。
そうだからいつまで経ってもそういう意識っていうのはあった方がいいんじゃないかなと。だからもうね、その女子校だとか男子校だっていう時代じゃなくて、やっぱり男と女っていうものが適正にいて、それが親子じゃない関係とかっていうこととかも、それはそれでなんかね面白いんですよ。うわお母さんどうしようみたいな感じで、あんま喋ってるとどんどんこう迫ってきたりする、とか思いながらちょっと座ってくださいって言いながら、結構ねそれはそれで僕自身もまだまだね、まだそんな何ヶ月か経ってないので、それほど本当の苦労っていう意味じゃ苦労はしてないんだけど、でもそういう経験ってしてみなきゃ分かんないじゃないですか。
そうですよね、う
ん、でまあ一番妻が大変なので、それはそれで、まあ、いろんな障害っていうか、まあいろんなストレスはあるわけですよ本来。でもほら女の人ってさ、人が来ることも嫌がるじゃん割と、綺麗にしなきゃとか。で毎日ね看護師さんが来たりするので、それだけでもストレスになるっていうから、俺なんか別にいいじゃんこれのまま見せてって言いながら、やっぱり違ったりするんですか、やっぱり女性は。
違いますよね、やっぱり人と会うっていう風になると、
人と会うとか人が来るっていう人、家を見せるっていうのは、その綺麗にずっとしとくわけにも いかないというわけじゃないけどさ。
そうですね、
だからいろんなのがね見れて、だからまあ今年はだから去年までは結構出かけたけど、なかなかその泊まりで行けるっていうのはそんなにないんですよ。でもその時どうしていくかっていうこととか、やっぱり我々もそうは言っても孫とも遊びたいしあるじゃん、そういうことをどうやってうまいことやっていくかっていうことなんかも考えていくのもありかなと思ってみたり、ちょっとねまだまだそんな深刻な話ではないんで、とりあえず今そんなことでちょっと睡眠時間が減るね。だからあえてやっぱりね、なんていうかな、いろいろリズムがあったり、
そうですよね、生活リズムがあります
よね。そうだから自由に寝れたりはちょっとしなかったりするので、まあそこら辺気をつけながら、もうしばらくはちょっとね楽しんでいきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。